さんこんばんは、矢沢陽子です。日曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。さて今年最後の放送になりました。あと2日で2024年も終わりですが、今年振り返ってどんな1年でしたか皆さん。私はですね、自分のバンドピギーバンクスとしては3月に配信ミニアルバムシャークビーリリースありましたね。それで大阪だったり東京もライブができて、ちょっと名古屋が台風で延期になってしまったんですけれども、そちらも先日発表させていただいたんですけれども、来年の2025年の2月に振り替え公演が決定いたしまして、ピギーバンクスと対バンにガソリン、そしてスイッチトラウトが駆けつけてくれて、なんとかリベンジ果たすぞっていう形で気合い入れております。バンドとしてはそんな感じで、プライベートでは2024年、もちろん1年の間にいろいろあったんですけれども、印象に残ってることはあれですよ。子供が熱性痙攣を起こしまして、2歳になったばっかり、当時ね2歳になったばっかりの2人目が、自分のことよりも子供のことってなるともう本当に怖かったっていう意味で、2024年一番印象に残ってることは本当にもしかしたらこれかもしれないっていう感じですね。今はもうおかげさまで元気いっぱいなんですけれども、小さいねお子さん育ててるリスナーの方もたくさんいらっしゃるかと思うんですけど、初めてね熱性痙攣起きた時ってやっぱりパニックになって、まず救急車呼んでいいものなのかっていうのが頭をよぎると思うんですけれども、で救急車呼んでいいのどうするのわーってやってる間に痙攣が収まってっていうこともほとんどらしいんですけど、やっぱり先生がおっしゃるには、その2分で痙攣が収まるかもしれないし、30分経っても収まらないこともあると。だったらもう最初から救急車を、もう熱性痙攣こそ救急車を呼んでくれっていう風にもうお医者様がおっしゃっていたので、小さいお子様を育ててらっしゃって、もし痙攣がっていう時は迷わずに救急車を呼んでください。なんかいきなりね12月29日放送、2024年最後の初っ端からこんな話になってしまってあれなんですけれども、今日も元気いっぱい楽しくお付き合いくださいということで、ちょっと今日は今年流行った曲どんどんいきたいと思います。まずは1曲お届けしましょう。クリーピーナッツでブリンバンバンボン。クリーピーナッツでブリンバンバンボンでした。もうほんとこれ娘が未だに踊り狂っております、2人で。でブリンバボンブリンバボンって言ってるから、私も今曲紹介するとき思わずブリンバボンですって言いそうになりました。さてこの番組では毎月テーマを決めてメール募集しています。今月のメールテーマは数字に関する話です。行ってみよう。それでは最初のメールはラジオネーム岡山のタカさん。こんばんは。数字に関する話。5人家族なのですが、父親が8月31日生まれ、弟9月1日、自分9月2日ということで、男性陣が誕生日続いていまして、乙女盛りって勝手に思っていました。ただ弟と自分が逆だったらもっと良かったのにと、長男、次男みたいな感じですかね。尊敬する陽子さんのお父さん、矢沢永吉さん、1949年9月14日生まれ、よくご存知。自分、1961年9月2日生まれで、星座が一緒で12歳違いの12日違いなんですよね。自慢です。干支も星座も一緒ってなんか運命感じちゃいますよね。実は矢沢家には干支が一緒っていうことは、じゃあ一緒です。私も牛年なんですけど、父と一緒なのね。で36歳、父が36歳の時の子供が私っていう感じなんですけど、私は夫も同い年なので牛年なんですよ。で父親、私、夫、牛、牛、牛って続いて、でうちの長女も牛年なんです。だから矢沢家、牛で牧場作れんじゃないっていうぐらいもうもうしているんですけれども、なんかね 一つのお家に同じ干支の人がたくさんいるのはすごくなんか繁栄するとかすごくいい意味があるっていうのをなんかちらっと聞いたことがあるような気がします。ちなみに血液型は何なんだろう。うちのね父親は B 型なんですけど、私の周りは乙女座の B 型がめちゃめちゃ多いです。あのピギーバンクスの自分のバンドのメンバーのケメちゃんも乙女座の B 型だし、乙女座の B 型はちょっと私が勝手に感じる風に言うとすごく、独特で強いイメージがあるんだよな、変わってるなみたいな人が多いかもしれないです。ということで岡山のタカさんには番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。ありがとうございます。続いてはラジオネーム目玉スター3号さん。私は802です。八王子生まれ八王子育ちのため八王子となります。いいですね、意外と知らなかった。確かに八王子で802だ。また生年月日が8月2日なので802ですね。私のラッキーナンバーです。これはもう誰も文句言えないですね。絶対に目玉スター3号さんのラッキーナンバーは802だっていう感じね。私で言うと矢沢で830で陽子で405だっていう、誰にも文句は言わせないって言ってるのと一緒です。今後もね802を貫いてください。番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。ということで今月のメールテーマ数字に関する話。メールアドレスは gene@yokoyazawa.com、 スペルは gene@yokoyazawa.com、 gene@yokoyazawa.com です。または NAC5 のホームページからもメッセージを送ることができます。メールが紹介された方には放送700回記念オリジナルステッカーをプレゼントしています。住所と名前忘れずに書いてください。それではここで1曲お送りしましょう。藤井風で Feeling Good。 藤井風で Feeling Good でした。さあここからのコーナー、よこの勝手にジャッジ。あなたがやってしまったこと、これからやろうとしていること、友人恋人家族がやっていたこと、それが善か悪か、私の独断と偏見によってジャッジするコーナーです。行ってみますか。まず最初のジャッジ、ラジオネームアーモンドさん。万年筆をプレゼントでもらいました。字を書くことがないわけではないですが、正直小声でいらないと思うのですが、40歳近くにもなって大人のたしなみもわからない僕は悪でしょうか。万年筆ね、40歳近くにもなってってアーモンドさんおっしゃってるので、まさに私と同世代なんじゃないかなと推測するんですけど、私も万年筆は持ってないし、なんか誰かのね貸してもらって使ったことはあるんですけど、万年筆って書きづらってその時思っちゃったんですよね。やっぱりその普通のペンよりも太い厚みがあるから持ちにくいっていうのもあるし、私もともと字も上手でないんですよ。うまく書けないに拍車がかかるなっていう印象を受けました。ただやっぱり万年筆コレクターとかがいるぐらいだから、万年筆の良さが分かるようになったら本当の大人感は確かに出るんじゃないかなというふうに私は思います。でもアーモンドさんも私ももう40歳が見えてきてこんなこと言ってるんだから、多分50になっても同じなような気がするんですよね。ちなみに私はねもうお気に入りのボールペンがありまして、サラサっていうボールペンが私の中では一番書きやすくて、もう名前の通りサラサラっと書けちゃうの。だから字が上手じゃない私がなんか書いてもなんかそれなりに見せてくれる。大事な書類とか最近は書くことが多いんですけれども、子供関係ので、なんかそれを書かなきゃいけないで必ず私はサラサを使っております。ジャッジとしては、お互いにもうちょっと頑張ろうっていう意味でも込めて悪でいきたいと思います。オリジナルステッカーをどうぞ。続いてはラジオネーム P さん。私は昔から部屋の模様替えを定期的にやりたくなります。部屋の雰囲気をガラッと変えたくなるので家具はほぼ総入れ替えなのですが、家具ってそんなに安いものではないじゃないですか。それも分かっているのですが、模様替えしたいと思うといても立ってもいられなくなるのです。家具を処分するときに申し訳ない気持ちももちろんあるのですが、こんな僕は悪ジャッジでしょうか。 部屋の模様替えね、やりたくなる気持ちはわかるよね。なんか私も今の家に引っ越してから、2018年に引っ越したから1、2、もう7年か8年目とかになって、もうソファーにしても何にしても結構ボロチくなってきたなっていう感じはあるんですけど、まあもうちょっとしばらく使うかな。というのもなんかさ、その時に気合い入れちゃって、いつもだったらあこの値段だったらもうやめようっていうところだったんだけど、頑張ってちょっと高いのを買っちゃったんですよ。だからまだまだ絶対買えられないっていうところで、だからもしかしたらこのね P さんも次この模様替えをやっちゃう癖を直すために、まあ直さなきゃいけないっていうわけでもないかもだけど、次はちょっとあえてお高めを買うのはありなのかもしれないですよ。だけどまあね、模様替えすることによって気分が一新されるし、すっきりするし、あとちょっとここら辺の掃除サボってたなっていうのもなくなるじゃないですか、模様替えすることによって。だからあながちね、もう絶対悪っていうわけでは本当にないから、まあ誰にも迷惑かけてないしいいんじゃないということで、善を差し上げたいと思います。番組オリジナルステッカーをどうぞということで、横の勝手にジャッジ、皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしています。ナックファイムのホームページにあるメッセージフォームから、もしくは番組のメールアドレス jean@yokoyazawa.com まで。それではここで一曲お送りしましょう。NiziU で Rise Up。 NiziU で Rise Up でした。ここからはジンロックファイルズ、歴史上偉大な方の名言たくさんありますが、ここではミュージシャンの名言に限定して紹介します。時には迷う方の名言、暴言なども交えつつ、有名な言葉から私の身近なミュージシャンの名言などを様々紹介します。今回紹介するのはジ・アルフィー、桜井勝さん、坂崎幸之助さん、そして高見沢俊彦さんによるバンドジ・アルフィー。1973年明治学院大学キャンパスにて出会い、グループを結成。翌年1974年8月にデビュー。1983年シングルメリーアンが大ヒットします。コンサートツアー、イベントと精力的な活動を続けており、海外公演は1998年ニューヨーク、翌年の1999年にはベルリンにて成功を収めています。1986年に夏の野外イベント東京ベイエリアでは、日本アーティストとして初の一夜で10万人を動員します。今年8月25日にデビュー50周年を迎え、大晦日の NHK 紅白歌合戦に41年ぶりの出演も予定されています。さあ、そんなジ・アルフィーの高見沢さんの名言です。今当時のアルフィーのような悲憤なバンドがいたら、僕からはこう言ってやりたい。人間いつまでも負けっぱなしはありえない。いや、なんかそうなの、悲憤なバンドだったんですかアルフィーは、っていうふうに思わず思ってしまったんですけれども、少なくともメンバー本人はジ・アルフィーは悲憤なバンドだと思っていたということなんでしょうね。でもそんな悲運かだったかもしれないけれども、いつまでも負けっぱなしじゃないぜね、50年続けてたぜっていうことなんだと思います。なんかね、私もちょっと年末になると、なんか今年はいろいろあったけど、なんか乗り切れてなかったな自分とか、なんか今年は思っちゃったりしてたんですけど、まあ負けっぱなしはありえないらしいので、来年再来年さらに頑張ってね、いい運が舞い込むように頑張っていきたいと思います。ということで、こちらの曲を送り出しましょう。ジ・アルフィーでメリーアン。ジ・アルフィーでメリーアンでした。そろそろお別れの時間となりました。今月のメールテーマ、数字に関する話。家族が全員12月生まれなので12は特別です。ただ12月はイベントごとも多くて大変とか、在庫あと1個ですと言われると買わずにはいられません、1という数字に弱いですなど、好きな数字、ラッキーナンバー、ナンバープレート、時間など、その数字へのこだわりを教えてください。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは jean@yokoyazawa.com やざわ .com gene@yokoyazawa.com です。この後はミューミューコンビの R581 です。引き続きナックファイブお楽しみください。今年1年ジーンロックバイ陽子矢沢をお聞きいただきありがとうございました。それではお相手は矢沢陽子でした。良いお年を。